お祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめます。ご礼拝を皆で集ってお捧げすることができる、これが当たり前ではないことを私たちはこのウイルスの事柄を通して知りました。共に集まることがどれだけ力あることで、どれだけの喜びであるかを私たちは知りましたし、それがあなたの許しがなければ私たちが当たり前のようにして行うことができないことも私たちは知りました。人間の無力さや人間の知恵の愚かさを私たちはこの時代肌で感じています。でも今日私たちは主の許しの中でこうして皆をあがめるために共に集うことができました。感謝をします。マスクをしつつ、また距離を離しつつ、また礼拝後も大きな緊張感やまた気を使いつつの、何もかも自由になるような姿ではありませんが、それでも共に主の前に座ることができたことを感謝をいたします。主よ、今日司会者と共に礼拝のために総学者と共に祈っていましたときに、本当に司会者の言葉を通して全世界の人たちのことを思わされたことであります。インドもブラジルもアメリカも多くの方々がこのウイルスの病にかかり命を落としつつあるその現状の中で、神様、日本人全員、日本人のクリスチャン全員が宣教師になってもこれは足りないなと思わされたことでありました。また全員がなってしまうと誰も宣教を支えられませんから、いよいよ私たちは自分自身のことばかり考えるのでなく、世界宣教に、また国内の宣教に、いよいよ皆で一丸となって立ち上がらなくてはならない、そのようなことも祈りつつ思わされたことであります。今日は菅谷先生がこうして他の他地域の教会に使わされての御用を務めておられます。先生を祝してください。背後で祈り支えさせていただきます。また全国の教会、神様どうぞ主よ、今日あなたの前に捧げられているそれぞれの礼拝を祝してくださることを祈り、また私たちの捧げます礼拝、精一杯の礼拝もあなたがどうぞ喜んでお受け取りくださいますように、皆で心合わせ感謝をしてイエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。おはようございます。感謝します。今日のメッセージは教会を前を向こうという題の下で御言葉を取り継がせていただきます。創世記の19章からロトの妻の姿がこうしてあらわになります。ロトの後ろにいた彼の妻は振り返ったので潮の柱になってしまったという、こうした御言葉からメッセージを取り継がせていただくことであります。この箇所からもう一つの御言葉も思い出しますよね。ルカの福音書の17章の32節にはロトの妻のことを思い出しなさいという御言葉があります。何を思い出すのかと言いますと、神の裁きによって滅んだソドムとゴモラであります。御使いは振り返ってはいけないと念をしたんですけれども、しかし山へ向かって逃げる途中、ロトの後ろにいた彼の妻は振り返ったので潮の柱になってしまった、そのことを思い出しなさいと神は言われるのであります。あなたのことをそもそも潮の柱にしようと思っておられたり、あなたのことをそもそも捨てるおつもりだったら、こんな言葉はあなたには伝えないのであります。私たち時々メッセージから厳しい言葉を聖書から読んだり厳しいメッセージを聞いたりします。しょっちゅうじゃないはずですと思うんですが、どうでしょうか。しょっちゅうじゃないはずです。でも時々あるでしょ。でもそれを聞いて落ち込むのはちょっと違います。落ち込むんじゃなくて、よかった、 神様は警告を与えてくださったと喜ぶべきであります。本当に落ち込むべきは警告がないことです。一度一生のうち一度も警告を与えられないで気がついたら潮の柱だった、それが一番恐ろしいことです。でも私たちはこうした少し厳しいと思われる御言葉も講談から語られますし、聖書を読みながら読むことができます。感謝しましょう。落ち込んでいる場合ですか？そうではないんです。落ち込んでいる場合じゃないんです。よかったと思うことであります。ロトの妻は罪を愛していました。豪華客船を飾った男の話を時々いたしますが、もう一度しましょう。豪華客船でクルーズに出かける、それも太平洋とか世界一周とかって長い距離をこう海を渡っていく、そうしたそのクルーズに出かけていく男性がいました。一人一人部屋が分け与えられる、そのところでこの男性は自分が泊まる宿泊の部屋をできるだけ快適にしようと思い立つのであります。勝手にではないでしょうけれども、壁紙を変え、そして床のフローリングを変え、その壁と床の間のモールディングもこの色の木は嫌だなと言って変え、そして超有名な画家が描いた素晴らしいアートの作品を飾り、そして大好きな高級家具でその部屋をいっぱいにしていくのであります。でこんなに詰め込んでどうするのというような高級なものをたくさんこの部屋の中に入れて、そして旅に出かける。あっという間に港に着いて、そして旅行は終わりになりました。客船のお客さんたちはみんな降りて行きます。港に降りて行きます。一人の人を除いてであります。みんな港に降りて家に帰っていくんですが、この男だけは嫌だと言うんですよね。絶対に港に降りたくないというわけであります。自分が最高の部屋を飾って、そもそも自分の部屋じゃないのにもかかわらず自分が最高の部屋を作り上げたんだと言って、この地上の宝に一生懸命になった男の姿だと思います。誰しも皆降りなければならない船の旅なんですけれども、しかしながらこの地上の宝に一生懸命になるとき、私たちはどうも顔の向きが港を降りて、そして待っている最高の家や家族たちではなくて、どうも後ろに残していた船の部屋の、あの小さな部屋のことばかりで心がいっぱいになるのであります。ロトも、そしてこの創世記の先に前に書いてあるノアも決して完璧な人ではありませんでした。罪人であったけれども、しかし彼らは警告を信じたのであります。いや、警告だけを信じたのではなく、彼らはその先にある祝福を信じたのであります。聖書は、あなた方の宝のあるところ、そこにあなた方の心もあるのですと教えています。そして私たちは心のあるところに向かって歩んでいく性質がある。ロトの妻のことを思い出しなさい。ロトの妻の宝はソドムにありました。そこに彼女の心もあったのであります。災害が来て家を飲み込むと分かっているときに、もう家に何があろうとそこに走っていってはいけないことであります。 なぜならあなたの家の中にあるどんなものよりも、あるいはそれをすべて集めたものよりも、あなたの命の方が大切だからであります。人はたとえ全世界を手に入れても命を損じたら一体何の得がありましょうと、イエス様が言った言葉と重なっていきます。滅びると分かっているソドムの町です。ソドムに何があろうと決して振り返って走っていってはならなかった。家が火で燃えていると例えてもいいかもしれません。絶対に物を取りに行ってはいけないのであります。たとえその家の部屋がどんなに美しいもので飾ってあったとしても、その部屋があの男性の寝室のように、宿泊の部屋のように、どんなに素晴らしいあなたの好みで整えられていたとしても、火の中に走っていってはならないのであります。ロトの妻を思い出しなさいと聖書は言います。なぜならこの脱出は救いだからです。この脱出は素晴らしいことなんだということをロトの妻は信じなくなっていました。違う言い方をすれば、彼女は自分が祝福に向かって走っているということが分からなくなってしまっていたのであります。分かります？ここまでロトの妻は山に逃げろって見つかりに言われたあの御言葉が自分の祝福だということが分からなくなってしまっていたのであります。信仰障害が一歩一歩繰り返していく、その歩みが単調で同じことの繰り返しで、そして景色は決して変わらない。そんな中でその一歩一歩が実はものすごい祝福への一歩一歩だったのだということに分からなくなってしまっていて、後ろを振り返ったことであります。今日の礼拝は、明日の聖書は、明後日の食前の祈りはつまらないものでしょうか。その一歩一歩が壮大な祝福と、そのやがて私たちが目にすることができる数えきれないほどの群衆と共に歌う賛美や、数えきれないほどの御使いたちの歌声を目にし耳にし、自分に飾られた多くの勲章や賞状や王冠の数々を投げ捨てても構わないと思うほどに麗しい王の前に私たちがおらせていただくことや、もう決して苦しむことも泣くことも死ぬこともない、以前のものが過ぎ去ったからであると言われるあの素晴らしい祝福に、私たちは今同じことの繰り返しのように見えても一歩一歩進んでいることを忘れてはなりません。ロトの妻を思い出しなさいです。ロトの妻はもう分からなくなっていた。愛するロトの後を行けばそれでよかったのであります。ロトの後ろにいた彼の妻と書かれています。その先の景色は荒れた山であったとしても、ロトと生きていく人生は必ず祝されるし、必ずうまくいくのであります。アブラハムの甥ですから、必ずソドムの時よりも幸せということが後で言えたはずでありましたけれど、彼女はロトの背中からそっと目を離す。私たちクリスチャンにもみんな後ろに置いてきたものがあります。 みんなそれぞれ違うかもしれませんが、捨ててきたものがあります。それはある人にとってはソドムの罪なのかもしれません。あるいはある人にとってはそれは救いに向かって走るために障害となっているから、まとわりついてくるから、絡みついてくるから捨てたものなのかもしれません。あるいはキリストのために手放したという人がこの中にもいるのかもしれない。手を隙につけて後ろを振り返る者は神の国にふさわしくないという御言葉とともに、あれはね、あれなんですよ、あれはあれってあれはあれ、この間信徒の方後ろに乗せて運転してたら、後ろの信徒の方、尊敬してる高齢の信徒さんですけど、あっちをそっちって言いましたあっちをそっちって、あっちをそっちって、右かなって言って曲がったんですが、あっちをそっちでした。あれ何の話してた、手を、そうそうそう、手を隙につけて後ろ振り返るものはね、あれはね、牛とか動物に隙をつけて引かせたんですよ。でもそのままだったらポンコポンコポンコポンコ隙が浮いちゃうので、その隙の上に人が立って、そして、無知なり何なり振るって、そして前に進めて畑を耕すっていうものだったんですよね。ところが後ろを振り向きますと、その畝はまっすぐにならないんですよね。後ろ振り向いてトラクター運転させてもいかんでしょ。あれと一緒です。ぐーんって曲がっていっちゃって、一体どこを耕してるのか分からなくなってしまう。手を隙につけて後ろ振り返るものは神の国にふさわしくないと聖書は言います。後ろ向いてバイク乗る人いませんよね。危ないんです。まっすぐ行かないですから。後ろに置いてきたものがもうあるんだったらば、それを見ながら神の国の建設はしないことであります。そしたらまっすぐ行かないので。あるいはある人は、私は偶像礼拝とすっぱり手を切ったと。クリスチャンの3代目とか4代目とか2代目の人たちがそんなに厳しくなる必要ないんじゃないとかっていうようなことを言っても、私にはできないというような決意決断とともに、大きな粗大ごみを捨てた人がいるかと思います。私たちはみんな後ろに置いてきたものがあります。もう戻らないと。私たちはそんなふうにしてクリスチャンになりましたし、そんなふうにしてクリスチャンとして生きていきます。そう覚悟を決めて、私たちは信仰の道を歩み始めたのであります。見うるところによらず、信仰によって歩み始めたのであります。ロトの妻を思い出せ、そう今日は語っていますけれども、でもロトの妻を思い出せだけ言われますと、皆さんだけ言われます。今日2箇所読んだのはそういうことです。ロトの妻を思い出せとか、ロトの妻は潮の柱になってしまっただけ言われますと、後ろ見るなというメッセージになってしまいます。それは正しいんですよ。正しいんです。だって言ってますもんね、最初ね、後ろ見るな後ろ見るな。でも後ろ見るなという命令だけでは、私たちは見るに決まってるんですね。今日私はこの説教で最初から最後まで、ロトの妻を思い出せ、後ろを見るな、振り返るな、潮の柱になるぞだけ言いますと後ろを振り返りたくなるのが人間であります。修道院の話しませんでした、昔、今もそうかもしれませんが、修道院というのは宿泊所を兼ねていたと、旅人が泊まる宿泊所を兼ねていたと。で、ある男性がその修道院を訪ねてきて、その宿泊所に入り、そして一つの部屋を案内された。修道士が、こちらがお部屋になりますと、ゆっくり旅の疲れを取ってくださいというふうにして部屋に案内する。そのところで修道士が一言、あ、でもねと言います。この壁に穴が開いてますが、気にしないでください。この壁の穴から向こうは絶対に覗いちゃいけませんから、気にしないでくださいと言います。よく見ると壁に確かに穴が開いていて、その上に張り紙までしてある。絶対にこれを覗くなと書いてあるのであります。それからしばらく この旅行者の考えたことは穴のことばかりであります。穴のことを考えるな、覗くなって言われたらもうずっとそのことしか考えられない。ベッドにゴロンと横になっても穴を見てはちらり、したらいかんいかんと言って何か本を取り出してもちらり、まあ、当然なんですが、その旅行者は顔を壁につけ、そして穴を覗き始めますと、先ほどの修道士が壁の向こう側で腕を組んで見ていて、最短記録ですねというわけであります。後ろを見るなだけでは私たちは生きていけないんです。あなたにも捨ててきたものがあるだろう。後ろを見るなだけでは私たちは生きていけないのであります。教会を前を向こうと今日説教台をつけさせていただいたのはそういうことであります。キリストを見、キリストを追いかける、このためにこそあなた方は召されましたと。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されたのですと第一ペテロの2章は言うのであります。後ろを振り返らずに何を見るのかといったら、キリストの足跡を見るのであります。その御言葉の直後なんて書いてあります？罵られても罵り返さず、そうですよね、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりましたという足跡に習って行きなさい。もう後ろのものに捨ててきた復讐の歴史、倍返しの歴史、そんな生き方はもうやめて前を見て進めと聖書は言うのであります。私たちはキリストについていく、私たちはフォロワーです。ツイッターやインスタグラム、この人のようになりたい、この写真が好きだと逐一チェックをして、その真似をするフォロワーという人たちが今の時代たくさんいますけれども、イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、二人の兄弟、ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげようと主は言われて、そして彼らはすぐに網を捨ててイエスに従ったのであります。手を隙につけて後ろを振り返ることなく、彼らは主イエスについていった。主はペテロに私のフォロワーになりなさいと言われたのであります。私たちはどうも教会生活を送っていても、聖書をよく読んでいても、信仰生活が長くてもフォロワーとなるべき人を間違えてしまいます。お姉ちゃんのように優しくなりたいと思ってみたり、おばあちゃんのように強くなりたいと願ってみたり、松原先生みたいな完璧な人になりたいなと思う、そんな人もいるでしょう。でもイエス様は、あなたは私のフォロワーになりなさいと言われるのであります。教会をキリストのおられる前を向くことであります。私たちにもソドムがあります。あなたにもソドムがあると今日は言うつもりでした。でも私にも含めて皆ソドムがあります。そしてそこを私たちは出てきた、悔い改めてイエスを信じたというのはそういうことであります。認めたくないほどの汚れた思いや恥、実行した悪、大失敗の歴史、そんなふうに私たちはソドムを持っていますけれど、主イエスは私たちをそこから引き出すために腕を掴んで引き出してくださったことであります。そして私たちは結果クリスチャンになりました。この人はクリスチャンになるだろうなと 親から予想されてクリスチャンになった人たちもこの中にはもちろんいるでしょうけれども、こいつはと心配された人もいるんじゃないですか。けれど全ての予想に反してあなたはクリスチャンになったではありませんか。それはなぜですか。神の恵みです。神があなたのことを恵んでおられるからであります。そして私たちはこうしてキリストについて歩んでいく、神の国の世継ぎとなるためであります。普通世継ぎに、普通後継者にするなら完全な人を選びますでしょ。けれど主はそれをソドムから引き出された。それで私たちは、最悪な私たちは、罪人の頭である私たちはそのことに感謝してソドムから遠く離れていくのであります。昨日よりも今日、今日よりも明日、3年後の私たちはいかに主に似せていただいていることか。飢えたって戻らない、困ったって頼らない、後ろのものを忘れて良くなっていくほかもうないのであります。アブラハムは自分の親父さんの土地や家を捨てて、私が示す地に行けば私はあなたを祝福のもといとするという神の言葉を聞いて、どこに行くのかを知らないで出かけて行きます。やがて彼が滞在した地に飢饉が起こり、口座の残金がほとんどなくなってしまった。親父さんのところに戻ればたっぷりだ。しかし彼が目指したところはエジプトだったのであります。戻らなかった、もう後ろに戻らなかったのであります。ロトの妻のことを思い出しなさい。私たちは立ち上がってこれからも信仰の生活を歩んで続けていきます。クリスチャンとして生きていく、キリスト者として生きていく、イエスの弟子として生きていく、イエスのフォロワーとして生きていく。どんどんそういうふうにして私たちは前に進んでいくのであります。時々立ち止まる、そんなこともあるでしょう。成長が見られないな、そんなふうにして自分のことを悩むことだってあるかもしれません。止まってしまっても、でもまた走り出せばいいのであります。後ろにつかまれて引きずられたらどうしましょうか。何度でも何度でも何度でも何度でも、この心臓が動いている限り、この呼吸が止まらない限り、何度でも何度でもキリストに向かってついていくのであります。その道はまだ終わっていません。アーメンって聞こえるといいんですが、その道はまだ終わっていません。むしろこれからであります。今達しているところを基準として進むべきであります。兄弟たち、私はまだ自分がすでに捉えたなどと考えてはいません。ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために目標を目指して走っているのです、というあのパウロの聖霊にあって語った言葉があなたにも当てはまる。10代のあなたにも、90代のあなたにもであります。主は私についてきなさいと言います。後ろを振り返らないで私についていきなさいと主は言われます。ついていくだけで主が変化を起こしてくださることは新約聖書を見て明らかです。私が人間を取る漁師にあなた方のことをしてあげようと主が言われたからであります。彼らはついていきます。イエス様は続けて言われます。一緒に行こう、一緒に行こうと声をかけてくださり続ける。彼らは従いました。一人で従ったのではないのであります。お兄ちゃんと一緒に洗礼を受けて、そしてキリストの弟子として生きていったペテロとアンデレであります。私たちも信仰の歩みを一緒に歩んでいくのであります。友達がいない、この教会には友達がいないっていう人いるでしょうか。知らないんですか。誰があなたのことを背後で祈ってると思ってるんですか。知らないでしょう。知らないままなんでしょう、きっと。 そもそもちょっと待って、そもそも友達作りに教会来てるんじゃないですよね。ないですよね。友達あったらそれは最高ですよ。信仰を共にする友達っていたらもう絶対に大切にしてください。絶対に大切にしてください。少ないから言ってるんです。私がでしょ。私友達そんな多くないです。だから言ってるんです。すごく大事にすべきだと思います。でもなくったって、なくったってあなたは神の友ではありませんか。キリストが私はあなた方のことを友と呼んだと言ってくださっているではありませんか。そして誰かが祈ってくれているだけではなくて、神様があなたのことを助けてくださいます。友達がいなくってもです。いなくったって神様があなたのことを助けてくださいます。奇跡が起こるたんびに、あ、私は忘れられてないんだってあなたは思うことができます。奇跡って起きちゃいけないって思ってる教会あるかもしれませんが、なんでそんなふうに言うのかな。奇跡が起きたら、あるいはあなたが奇跡だと思うようなことが起きたら、私はクリスチャンであるあなたを大切にしているっていう神様の声が私には聞こえます。不思議なことが起こるたんびにです。先週だってそうだった。全く予想もつかないような神様のお恵みが私が下そうとしてた決断の上に一つあったわけであります。主が助けてくださったって思った、それだけで私は捨てられてないんだってひしひしと実感したことであります。そんなふうにして主はあなたのことを助け導いてくださいます。このマラソンは一人で走っていくものではありません。共に走っていくものであります。もしあなたが信仰生活でもこれ以上歩けないと座り込んでしまうようなことがあるのであれば、いや、そんなことありますから、そしたら思い出してください。あなた一人で走っているのではありません。え、誰が一緒にって、いやいや、まず周り見ましょうか。でもそれだけじゃなくて、聖書にはこういうわけで、このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいと、ヘブル人への手紙の12章は書いているのであります。皆さん一人で走ってる気持ちに今週なるでしょうね。だって職場にクリスチャン一人しかいませんから。今週もあなたは どこか信仰、この信仰は一人で守り通していると思うことがあるんでしょうね。なぜならあなたの家庭で信仰を守り通しているのはキッチンに一人立つあなたですから。しかしそのような中にあって、しかしあなたには見えないけれども、多くの商人たちが雲のようにあなたを取り巻いているのであります。一体誰ですか。松原先生かな、あの人かな、あの兄弟かな。聖書によればもっとすごいですよ。信仰列伝に出てくるダビデやモーセやアブラハムがあなたのことを取り巻いていると言っているのであります。これどういうことですか。すでにゴールした人たちがあなたのことを見ているということであります。私たちが今走っているのは、私たちが額に汗しながら心に汗しながら信仰の歩みを走っているのは、すでにゴールした人たちの前で走っているのであります。そうしたらどうですか。あなたが罪に転んで膝を怪我するかもしれない。そうしたらダビデが何て言うと思いますか。私も転んだことがあるって、けれど私はゴールしたよと言ってくれるのではないでしょうか。若気の至りで大きな失敗をして恥をかいた。そうしたらモーセはあなたのところに来て何と言うでしょうか。40歳の時にね、私も大きな恥をかいたよと。それで私たちはこの信仰の生涯をキリストに向かって走り続けるのであります。時々恐怖が邪魔をする、時々不信仰が邪魔をする、時々持っていてはならないものがあなたの信仰の歩みを妨げて、体が重いな、今日は走れないなと思わせる。そんな余計なものを持っては走れないのだから、一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、自分の前に置かれている競争を走り続けようではありませんかと聖書は言うのであります。ロトの妻のことを思い出しなさい。前に向かって進んでいこうではありませんか。まだその昔クリスチャンという名前が私たちイエス様の弟子についていなかった時代の出来事です。最初の教会ができた頃、人々はイエス様に従う その教会の人たちのことをまとめてクリスチャンと呼んでなかったので、なんて呼んだんですか、この道の人と呼んだのであります。なぜなら主イエスの生き方についてこの道を歩んでいく人たちだったからであります。名前は今私たちはキリスト者とかクリスチャンとかって呼ばれるようになりましたけど、この名前はそもそもあまり変わっていません。私たちは今もこの道のものであります。違いますか兄弟姉妹、この道のものであります。ロトの妻は愛するロトの後を行けばそれでよかった。その先の景色がどんなにただれた山であったとしても、ロトと生きていく人生は必ず祝されるし、必ずうまくいく、必ず私はソドムのいた時よりも幸せと、今の方が幸せとロトの妻は言えたはずなのであります。しかし後ろに握っていた妻の手がほどかれ、その足音が聞こえなくなって、それでも振り返れないロトの涙があなたに見えるでしょうか。うめきながら山へと向かっていくロトの姿があなたに見えるでしょうか。一緒に来てくれ、一緒に来てくれと心から願いながら、私はあなたを愛しているからと願いながら、ロトの妻の手が離れていったのを感じ、そして潮の柱へと変わっていくロトの妻を背中に感じながら、それでも前を向きながら、後ろいっぱいに手を伸ばしているロトの姿があなたに思い浮かぶでしょうか。イエス様も一緒なのであります。私についてきなさいと、一緒においでと、離れないで、必ず祝福するから戻らないでと、そうおっしゃっておられる主イエスの見姿を今日心に留めて、これからの信仰生涯を歩んでまいりましょう。主はあなたのことを愛しておられます。この道のものである一幕教会を、この道は一本道であります。罪を捨てて主に従って歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめます。イエス様、私たちにいっぱいに手を伸ばして、後ろを振り向かずに歩んでいこうと声をかけてくださっている主の見姿をこの御言葉から魂で知ることであります。主をついて行かせてください。あなたのことを愛しています。あなたが大好きなんです。イエス様が好きなんです。イエス様について行かせていただいて、主の御旨を神様語り、そして主の御業を述べ伝え、そしてイエス様の栄光を表しながら将来へと進んでいく私たちとしてくださるように、ハレルヤ、感謝をして、愛する主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。